こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。矢口多幸によるマタギは、東北地方の山岳地帯で暮らす伝統的な漁師マタギの世界を描いた漫画作品であり、後に山系文庫として復刊された大作である。単なる狩猟劇ではなく、山の手共同体のしきたり、獲物への向き合い方、そして自然の中で生きることの意味を多面的に掘り下げている。収録作は熊猟を中心としながらも、列柱と呼ばれる狩猟集団の関係、流派や伝承、山での判断の重みなどを通して、マタギを生活様式として描く点に特徴がある。加えて、山や野生への畏敬、残酷さと調和の同居、伝説的要素の挿入によって民族的な読み物としても独自性が際立つ。狩猟文化を知る入り口であると同時に、現代の価値観から自然と人間の関係を見直すきっかけにもなる作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、マタギを職業ではなく生活文化として描く視点。この作品の中心にあるのは、マタギを単なる漁師ではなく、山と共に生きる生活文化として捉える視点である。狩猟の技術だけを見せるのではなく、言葉遣い、役割分担、年長者と若者の関係、山に入る際の作法などを通して共同体全体の生き方が示される。ここでは狩りは様業であると同時に、自然と人間の距離を保つための秩序でもある。特に獲物を取ること自体よりも、いかにして山の地形を破らずに行動するかが重視される点が重要である。現代の視点では、狩猟は個人の技量として見られがちだが、本作はそれが伝承と集団規範に支えられた文化行為であることを明確にする。結果として、マタギという存在を通じて、地域社会が自然環境の中でどのように地を継承してきたかが理解できる。次に、熊猟の緊張感が示す都市の現実。本作では熊猟が物語の軸として繰り返し描かれ、そこで生じる緊張感が作品全体の骨格になっている。熊は単なる敵役ではなく、山の生態系の一部であり、人間の生活圏に近づく存在として描かれるため、狩ることに正当性と危うさが同時に生まれる。マタギたちが一発で仕留めることを重視するのは、乱獲を避け、無用な苦痛を減らすという倫理と結びついている。このため、狩猟は勝敗の明快な娯楽ではなく、失敗すれば命に関わる真剣勝負として表現される。加えて、山では偶然の事故や天候変化も死と直結するため、獲物との関係だけでなく、自然全体との対峙が描かれる。こうした構成によって、作品は狩猟の快楽を美化せず、厳しさと責任を同時に見せる。読者は命を奪う行為を通して、むしろ生命の重みを考えさせられる。列柱と流派が示す山の共同体の秩序。作品では、列柱と呼ばれる狩猟集団や、そこに存在する流派の違いが重要な要素として扱われる。これは、マタギの世界が個人の腕前だけで成立しているのではなく、地域ごとの慣習や系譜、役割の継承によって保たれていることを示している。長や清楚などの役目が明確に分かれ、山に入る判断や追跡の仕方にも集団の判断が反映されるため、狩猟は極めて組織的な営みとして見えてくる。また若い世代が先人と知恵を受け継ぎながら成長していく過程は、単なる修行物語ではなく、山の知識が共同体の財産であることを裏付ける。流派の違いが描かれることで、マタギ文化が一枚岩ではなく、土地ごとの経験に根ざした多様な実践であることも理解できる。こうした設定は、民族資料としての読み応えを強める一方、物語に社会的な厚みを与えている。そして、自然への畏敬と残酷さを両立させる倫理観。この作品が印象的なのは、自然への畏敬を強く示しながら、同時に狩猟の残酷さから目をそらさない点である。マタギたちは山の生き物を支配するのではなく、山の一部として受け入れ、自分たちもまた食うか食われるかの関係の中にいると理解している。そのため、殺すことは単純な暴力ではなく、生きるために引き受ける行為として位置づけられる。ここには、現代社会で希薄になりやすい食と死の直接的な関係がある。作品は、スーパーで肉を買う生活とは異なる命の交換の現場を見せることで、読者に安易な善悪判断を保留させる。さらに、山での死や事故も含めて自然の摂理として描くため、人間中心の価値観が相対化される。この倫理観は、単なる環境賛美でも野蛮な狩猟霊賛でもなく、自然と共に生きることの厳しさを冷静に示している点に価値がある。最後に、民族伝承や超自然要素が広げる山の世界観マタギには、現実の狩猟描写に加えて伝承や超自然的な要素が織り込まれていることも大きな特徴である。日本狼、地の子のような伝説的存在が物語に顔を出すことで、山が単なる舞台ではなく、人知の及ばない領域として立ち上がる。これは現実離れした装飾ではなく、山で暮らす人々が自然を理解する際に、科学だけでは捉えきれない感覚を持っていたことを示す表現でもある。 伝承は恐れや敬意の表れであり、未知の存在を語り継ぐことで山への距離感を保つ役割を持つ。したがってこうした要素は物知性を強めるだけでなく、マタギ文化の世界認識を補強している。もっとも読者によってはこの部分を現実感からの逸脱と感じる可能性もあるが、作品全体としては民族と物語を結びつけることで山の奥行きを拡張している。結論として、マタギは狩猟や自然文化に関心のある読者はもちろん、民族学、東北の地域文化、山の生活史に興味を持つ人にも適した作品である。漫画としては珍しく、娯楽性だけでなく共同体の規範や自然との距離感、命を扱う倫理まで含めて読ませる点に学びがある。特にマタギを単なる猟の名人ではなく、山で生きるための総合的な文化として描いているため、狩猟を外側から眺めるだけでは得られない理解が深まる。類似の自然漫画やアウトドア作品と比べても、本作は民族的背景の厚みと山野に対する視線の厳密さが際立つ。加えて矢口孝雄らしい緻密な描写によって、山の空気感や動物の存在感が強く伝わるため、狩猟性と物材性の両方を備えている。現代の狩猟ブームをきっかけに手に取る価値があり、読み終えた後にはポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。